東洋医学公益講座はインキュベーションカンパニーベンチャーバンクの提供でお送りします。
まあ、陰と陽はあくまでもこの気の、まあ、2つの状態あるいは2つの属性と、まあ、理解してもいいかなと思います。だから気っていうのはいろんな種類がありますね。いろんなパターンがありますけれども、前にも話しましたんですけども、東洋医学の特徴っていうのは複雑なものを簡単にするという宇宙の原理原則をまとめるのは得意です。だから例えば気といっても光はキーですね、まあ、当然光ですから 色もキーです。音もキーですね。で電気も当然キーですし、磁気もキーです。磁場、我々の地球の周りに磁場がありますね。あとマインド、考え方、これもキーです。当然感覚もキーですね。味覚、嗅覚、視覚、聴覚、これも全部キーの働きによるいろんな機能です。当然体のいわゆる免疫力ですね、免疫力もキーですし、自然治癒力もこれもキーです。まあ一番身近な存在だとして皆さん体温がありますね。35度36度の体温で維持するためのこれもキーです。で体温を一つ例にしますと、これは陽ですね。で呼吸もキーです。吸う息と吐く息、これ全部気の出入り。吸うときに空気を吐いてその中に酸素あります。吐くときに空気を出してその中に二酸化炭素あります。で当然吸う息吐く息、この活動っていうのはこのエネルギーによって維持されているわけですから、それも気の活動です。まあ当然呼吸で吸った酸素も気ですし、二酸化炭素も気です。皆さんのおならもキーですし、ゲップもキーですね。体臭もキーです。匂いですね。匂いもキーです。皮膚の光沢もキーですし、こういったいろんなキーの活動っていうのは、キーって動いてるわけです。このいろんなキーの活動っていうのは、もうちょっと分かりやすく分類するためには取り入れた概念なんです。でもこれは、五行という概念です。金木水火土っていう5つの文字あります。これ皆さん毎週必ず火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日っていう、まあ、馴染みのある言葉なんですけども、この五行っていうのはもともとどういう意味かっていうと、まあ、残念ながら日本の、まあ、そういった教科書の中で東洋医学の教科書の中に書いてるその五行 に関する解釈ってほとんど間違ってる。ほとんどでは私全部読んでないんですけども、でポピュラーな本は何冊読んだんですけども、その解釈、まあ、全部間違ってますね。で五行ってもともとどういう意味かっていうと、気って動いてる、エネルギーが動いてるわけですから、その動きっていうのはいくつかのパターンがあります。例えば中から外に出ていくっていう一つのパターン、あるいはそれに似たような伸び伸びしていくパターン、これ一つのパターンですね。それの反対に中から外に出ていくの気のパターン、動きのパターンの反対に外から中に入っていくというパターンもあります。いわゆる収縮していくというパターン、さっきの中から外に出ていくのはこれ進展するというパターンでしたら、それの反対に収縮するというパターンがあります。当然キーは下から上に登っていくという動きもありますし、その反対に上から下がってくるという動きもあります。でキーまあ、基本的に常に動いているんだけど、まあ、相対的に安定している状態もあります。気の動きのパターンですね。大きくまとめると中から外に出ていくっていうのは、まあ、つまり進展すると一つのパターンですね。外から中に入っていく、つまり収縮して溜めていくっていうのは一つのパターンです。下から上に登っていくのは一つのパターンで、上から下に下がっていくのは一つのパターン、相対的に安定している状態はこれ一つのパターンです。だからこの5つの気の動きのパターン、文字一つで表すでしたら、どの文字使うかって、まあ、昔の人たちは考えて、例えば中から外に出ていって進展して伸び伸びしていくという動き、気の動きを表す漢字一文字で何ですかというと、これはまあ思いついたのは木という 感じです。で、木って植物で考えてみると木なんですけども、根っこの方は下の方に四方八方に伸びていきます。で、枝と葉っぱの方は上に向かって伸びていきますね。だからこの伸び伸びってしていくという動きっていうのは、まさに木の進展するという動きと同じですね。だからそれを表す言葉として木、借りてます。収縮していく、溜め込んでいく、外から中に入っていくっていう木の動きを表す文字一つとしては、これを昔の人思いついたのは水という、つまり水ですね。水の動きを考えてみると、まあ基本的に水って低いところに集まっていく、溜め込んでいく。海のことを考えると、地球の表面では海の一番低いところに溜め込んで、川の水を全部収縮して、だからその木ってこの収縮する、溜め込むという、外から中に入っていく木のパターン、まさに同じです。で、じゃあ下から上に登っていくっていう木の動き、文字一つで表すとどの文字かというと火ですね。炎です。つまり炎ってまさに下から上に登っていくという性質で、それに対して逆のパターン、上から下に下がっていくっていう、沈んでいくっていう木の動き、表す文字は何ですかというと、これ金、金属で、金、金属で重いですね。水の中に入れると沈んでいきます。だからこの金の動きというのは、まさにこの木の下がっていくという動きにぴったりな感じとしては使われます。じゃあ相対的に安定している状態、木の状態を表す文字は何ですかというと、これは土です。つまり土です。我々の大地です。生活している大地、大地は基本的に安定している状態です。小中動いているわけではないです。まあ、日本の場合は地震が多いんですけども、地震が多くても、まあ、四六時中ずっと地震してるわけじゃない。まあ、基本的に安定してる方はほとんどです。木、火、土、金、水という5つの文字を使って、木のこの5つの状態、動きのパターンで表している。この地球という環境において、この木っていうのは、春の時に、これはまさに木の木です。つまり万物中から外に出て、植物もそうですし動物もそうなんです。冬眠している動物、中から外に出てきます。で、植物は土から芽が出てきます。中から外に出ていくという勢いです。夏の場合は、まあ、当然気温の方もものすごく急上昇します。夏の雲を見てみると分かるんですけども、夏の雲っていうのは下から上にボーンと上がっていくという高い雲、それはもうまさに木の火という状態です。植物もそうですね、動物もそうなんですけども、急成長をしていきます。じゃあ秋はどうなるかというと、秋は太陽のエネルギーだんだんだんだん弱くなっていきます。つまり下がっていくんですね。動物も植物もそうなんですけども、動物も基本的に体重増えていきます。まあ、人間もそうなんですけども、秋の時に体重が増えていきます。体重くなっていきます。植物の場合は、実が実って収穫の時期に入りますね。この秋はまさに金の木、主役になっているという時期です。で、その後の冬どうなるかというと、冬というのは当然動物も冬眠しますし、植物も全部枯れて葉っぱも全部落ちます。で、水も凍結します。収縮していきます。太陽のエネルギー一番弱い時です。太陽のエネルギーどこに行ってるかというと、夏から冬にかけてこの太陽のエネルギーでだんだんだんだん土の中に食べ込んでいきますね。で、冬雪降ってきたら、その地球の土の上に厚い雪で覆われて保温されます。当然も保湿されますね。その保温されて保湿された土、翌年雪解けとともに木が溜まっている、その前の年溜め込んでいるその太陽のエネルギー出てきて、その力でまた植物の方が芽が 出てきます。動物もそれで目が覚めて出てきます。これは自然の気の循環です。で、じゃあ動の気はどうなるかっていうと、動の気っていうのはつまり相対的に安定している状態ですから、各季節ね、春夏秋冬、春春の場合はこれは木の木、まあ、主役です。夏の場合は火の木主役となっています。で、秋の場合は金の木主役になっています。で、冬の場合は水の木が主役になります。季節と季節の間につなぎ目ですね、これは相対的に安定している状態、これまあいわゆる動です。ですから四季で分けると一つのシーズンですね、ワンシーズン90日なんですけども、実際厳密で言うと72日間です。季節と季節、春と夏の間に18日間、これは動の気主役になっています。で、同じように夏も72日間ですね、その後18日間、夏と秋の間に相対的に安定している状態、まあ、これも動の気が主役になっています。同じように秋と冬の間にも動の気がありますし、冬と春の間にもこの動の期間、まあ、18日間あります。で、 18×4 ですから、これも72日です。だから72日5つありますね。 72×5 でしたらこれ360です。これはまあ360日、これ1年間です。